この人に聞く。今回はホーム円端警告ブロック、いわゆる内包線付き天井ブロックについて、鉄道総合技術研究所人間工学研究室の大野久人さんにお話を伺いました。引き手は日本視覚障害者団体連合三宅隆情報部長です。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、我々にとってですね、駅ホームというのは本当に日常的に使うところで、かなり注意しながら、歩いているところなんですけれども、その中でもですね、いろいろな安全対策が取られているふうなところで、今回は展示ブロックについてお話をいただくわけですけれども、もう大多数の方はご存知かと思うんですが、駅ホーム延端のところには内包線付きの、ブロックというのが引かれているんですけども、これについてのいろいろと大野さんにお話を伺ってまいります。はい、まず初めにですね、お聞きしたいんですけれども、そもそもこの駅ホームに点字ブロックが敷設されるようになった経緯というふうなことをお話しいただけますでしょうか。
はい、ですね、駅のプラットフォームに初めて点字ブロックが敷設されたのは今からちょうど50年前で、1970年のことです。場所は大阪市内の阪和線の安孫子町駅という駅のプラットフォームですね。で、これよりちょうど5年前の1965年に、岡山県の三宅誠一さんという方が、世界で初めて点字ブロックを考案されて、その点字ブロックが道路では徐々に広がり始めてたという、そういうちょうど時期です。そういう状況の下で、この安孫子町駅のプラットフォームの延端部に、初めて点字ブロックが敷設されました。実はこの駅の近くには、大阪府立の盲学校がありまして、そこの教職員がですね、当時の国鉄に陳情をして、この安孫子町駅に敷設されたという、そういう経緯です。ただですね、この当時、この点字ブロックの敷設のされ方というのは、現在とはかなり違っていたようなんですね。当時の資料を、写真とかも含めて調べたところ、当時、点字ブロックというのは、飛び石のように間隔を空けて敷設されていて、今は連続して隙間なく敷設されていますけれども、まあそういう状況とはかなり違っていたということです。それから、当時はですね、ブロックの幅が現在よりも小さくて、15センチ程度しかありませんでした。それから色もですね、黄色ではなくてコンクリート色のままでした。それからブロックが敷設されたのは、さっきも言ったようにホームの延端に敷設されたんですが、それ以外の例えば階段の前とか、階段と延端のブロックをつなぐ線状ブロックとかですね、そういったものもありませんでした。で、そういうふうなブロックの敷設方法というのが、検討され始めたのは、ちょうどこれよりも安孫子町駅に初めてブロックが敷設されたよりも5年ぐらい後で、1970年代の半ば頃から、旅客施設、建物、道路、そういったところに別々にですね、点字ブロックの敷設方法が検討され始めたんですけれども、当時の国鉄でもですね、駅への敷設方法についてですね、1975年前後に敷設された記録が今でも残っています。で、その後ですね、時代は下りまして、1983年に、当時の運輸省の公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設旅客整備ガイドラインというのがあるんですけれども、これに点字ブロックが採用されまして、で、その後、1994年のハートビル法、2000年の交通バリアフリー法というものでも点字ブロックが採用されて、そういうことをきっかけにして駅ホームへの点字ブロックの敷設がどんどん飛躍的に増えていったという経緯ですね。で、今日ではバリアフリー整備ガイドライン旅客施設編というものに、その敷設の方法が、示されています。で、今日では1日の利用者が3000人以上の駅では点字ブロックの敷設が義務付けられています。まず経緯というのはそんなところですね。
はい、ありがとうございます。点字ブロックが敷設されるようになった経緯を、お話ししていただきました。 初めに敷設されたのが、大阪の安孫子町駅だったというふうなことで、私も驚いているんですけども、今安孫子町は随分新しく整備されましたので、随分違う駅になったんですけれども、うん、この安孫子町駅、の近くにある大阪府立盲学校、今は校名も変わりましたけれども、こちらは私が高校時代に通っていた学校ですけれども、まさかですね、ここの学校のそばの、安孫子町駅が最初に引かれた駅だというふうなことを聞いて、本当に驚かされました。それと、最初が飛び石でのような感じで引かれていたことだったりとかですね、あるいは、今の実規格の半分の15センチのサイズのものが引かれていた、あるいは色についても従来のような黄色のものが引かれていたわけではないというようなことで、さらに、ね、驚かされました。それではですね、2つ目の質問としまして、ホーム延滞警告ブロック、いわゆる、内放線付き天井ブロックという言い方もしますけれども、この警告ブロックにつきましてまずご説明いただけますでしょうか。
はい、ホーム延滞警告ブロックというのは、まあ、いわゆる天井ブロック、これの脇に内放線と呼ばれる、長い突起が1本だけついた展示ブロックのことです。その形状から内放線付き天井ブロックとか、もっと 略して内放線付きブロックとかという名前の方が、皆さんにはよく、知られているかなと思います。それで、普通の天井ブロックというのは丸い突起がただついているだけなので、その丸い点々の突起だけではですね、どちら側がホームの内側、つまり安全な側で、どちら側がホームの外側、線路側なのかということを区別することができないわけなんです。ただし内放線があることで、ホームの内側を知ることができるということですね。ちなみに歩行訓練士の方の話を聞くと、駅ホームで歩行指導をする際にはですね、内放線を伝って歩くようにっていう風な指導をされる方も多いらしいんですけれども、内放線の本来の意味は内側、安全側を示すということであって、本来的にはそれを伝って歩くためのものではないんですね。で、この内放線付きブロックが初めて国交省のガイドラインに採用されたのは2002年。今から18年前のことですね。で、この国交省のガイドラインに採用されたおかげで、全国のおかげに普及してですね、今、利用者が1万人以上の駅では、内放線付きブロックの敷設はほぼ完了していると聞いています。また、展示ブロックの JIS 規格として、JIS-T9251というのがあるんですけれども、これにもですね、2014年からは内放線付きブロックも、採用されまして、今JIS規格の中に、採用されている展示ブロックは、天井ブロックと線上ブロックと、あと内放線付きブロックの3種類ということになります。
はい、ありがとうございます。それではですね、引き続き、この内放線付き、まあ、ちょっと内放線付きブロックという言い方をあえていたしますけれども、そもそもこのブロックをですね、開発することになった経緯についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、ちょうど今から20年前の2000年の頃ですね、我々鉄道総研では、当時の運輸省、それからエコモ財団から依頼を受けまして、ホーム上のブロックの整備方法についてを検討しました。その頃、駅のホームには、すでに展示ブロックは敷設されていたんですけれども、必ずしもそれが十分でないっていうところもまあありまして、そういうふうな検討をすることになったわけです。それで我々鉄道総研ではですね、4名のチームで、毎日のように議論を繰り返して、それから、委員会の審議を受けながらですね、展示ブロックの敷設方法の見直し、それから拡充、を行いまして、全部で5つの敷設ルールというのを提案しました。現在国交省のバリアフリー整備ガイドラインに載っている駅ホーム上のブロックの敷設方法というのは、基本的には全てこの時に、整理したものです。ただホームドアが設置された駅のホームについてはこれより後に検討されたもので、我々が20年前に検討したのはホームドアがない駅ホームですね。で、こういう一連の検討の中で、ホーム延滞警告ブロックが生まれました。で、当時ですね、ホームから転落してしまった経験のある方に、お話を伺ったところ、 自分がホームの端っこにいるということは分かっていたのに、安全な方向に退避したつもりが、それは実際には線路側で、それで転落してしまったという事例があったんですね。で、そこで、まあ、同じような経験を持つ、つまりホームの内側と外側を取り違えたことがある視覚障害者がどれぐらいいるのかということを我々の方で調べたところ、大体6割の方にそうした勘違いの経験があったということが分かりました。というのは、さっきも言いましたように、天井ブロックというのはただ丸い突起が並んでいるだけですから、それだけの情報ではどちら側が内側、安全側で、どちら側が外側、線路側なのかというのが区別することができないわけですね。そこで、ホームの内側と外側を、区別する 手がかりというものを、付け加えることが必要だという話になったんです。で、最初に検討したのはですね、まあ、どういう手段で、内側と外側を示すのかということです。当初はですね、音情報を利用するっていう案もあったんです。ただ、その頃はまだスピーカーの技術が今ほど進歩していなくて、だから、ホームの喧騒で音がかき消されてしまうんじゃないかとか、あるいは線路を挟んで向こう側のホームの音を間違って聞いたりすると危ないよねというふうなことがあって、それでこの音情報を使うという案は見送りになりました。それから、当時からですね、パーソナルナビゲーションという研究をあっちこっちで行われていまして、そういうふうな技術を活用するという案もあったんです。ですが、専用の端末を視覚障害者の皆さんに持ってもらわなくてはいけない。で、多分それは有料になるということを考えると、それが普及の障壁になるんではないかということで、このパーソナルナビゲーションを使うという案も見送られました。それで結局、ローテクですけれども、着実な方法ということで、触覚情報を活用しようということになって、で、展示ブロックの中にですね、内側と外側を示す情報を付け加えるという方向で検討を進めることになりました。
はい、ありがとうございます。様々なですね、検討された中で、実際にこの内包線付きブロックを開発するというふうな運びになったわけなんですね。はい。それでは実際にですね、今、先ほどからご説明いただいてますけれども、この今、内包線付きブロックというのが、従来のその30センチの天井ブロックの外側に一本線が入るというふうな形状になったわけなんですけれども、この形状になるまで、どういった経緯でこういう形になったんでしょうか。そのあたりをお話しいただけますでしょうか。
はい。触覚情報を活用しようということで、展示ブロックに情報を付け加える話にという方向になってからもいろんなまあ制約を考えなくちゃいけなかったんです。まずはですね、当時現実的には都市部ではほぼ 100% に近い駅でホーム延滞に普通の天井ブロックが付設されていたんですね。で、そのもうすでに CTR 天井ブロックを全部剥がして別物に入れ替えるというのはコストの面でも、それから工事に要する時間、期間ですね、の面でも、これは現実的ではないと考えられました。それから当時のガイドラインに、ホーム延滞ブロックには天井ブロックを敷設するというふうに明記されていましたし、その天井ブロックの形状は JIS 規格で決められていましたから、その天井ブロックを別物に変えてしまうということは、ガイドラインや JIS 規格の意味でも難しいと考えられました。そこで、既存の天井ブロックはそのまま生かしたままで、その脇に新しい何かを付け加えるという方向になったんです。ただ、その場合にですね、活用できるのは天井ブロックの外側なのか内側なのかということになるんですけれども、その天井ブロックより外側というのは、やはりそのデリケートなエリアになりますから、そこに何かを新しいものを設置するというにはなかなかいかないと。で、活用するんだったら天井ブロックよりも内側のエリアだということになりました。それで、最初に考えたのは天井ブロックの内側に、隣接させてですね、線状ブロックを敷設するという案です。で、当時JIS規格で天井ブロックと線状ブロックの形状がちょうど決まったばっかりで、その形状を決めるときにはですね、当時の通産省が綿密な実験を繰り返して、決めていたので、 その線状ブロックを使うんだったら視覚障害者の皆さんにも分かりやすいと考えたわけです。で、実際我々で、視覚障害者の皆さんにご協力いただいて評価実験を実施したところ、分かりやすいという意味ではとても成績は良かったんです。ただ問題は寸法でした。天井ブロックに隣接させて線状ブロックを付設するとなると、それだけで寸法は天井ブロックの30センチに線状ブロックの30センチを足すと60センチになります。それから天井ブロックの外側には80センチ以上のセットバックという空白領域を設けることになっていますから、それを足すと合計60プラス80で140センチになりますね。
はい、
でそれが島式ホームでは両側にありますし、それからさらに両側のそのブロックとブロックの間には間隔が必要だということで、そうした寸法がですね、果たして実現可能なのかということを鉄道事業者の皆さんにも協力してもらって、実際に駅のホーム幅の分布を調べたんです。
はい、
そうしたら実に全体の3割から4割以上で敷設できない駅があるということが分かりました。我々としてはやっぱり利用者の皆さんに分かりやすいシステムにするための条件として、全国の駅に一律に導入できるということが重要と考えていたので、この3割から4割以上も敷設できないということは問題でした。でしかもですね、この、3割4割という数字以上に問題だったのは、ホーム幅が狭いホームこそ危ないと考えられるのに、ホーム幅が狭いホームにこそ導入ができないという、そういう事実だったんですね。
はい、
それで、天井ブロックの内側に線状ブロックを隣接させて敷くという方向は諦めて、線状ブロックに使われている長い突起ですね、線状突起と言いますが、それを1本とか2本とかですねだけ使って内包線をつけるという方向になったんです。
はい、
ただこの時点ではまだ内包線がですね、1本なのか2本なのかということは決まっていませんでした。寸法の面では確かに1本の方が有利だというのは明らかです。ただ、1本だけだとすると、単なる施工段差と間違えないかという懸念がありました。つまり、意図した突起だと分かってもらうためには、2本並べておく必要があるんではないかという考えですね。それから内包線と天井突起の間隔をどれぐらい離せばいいのかということも分かりませんでした。それで、内包線の本数や、それから内包線と天井突起の間隔を変えたプロトタイプというのを5種類試作しまして、それで視覚障害者の、皆さんにも協力してもらって評価実験を繰り返しました。その頃は、三宅青年にもご協力いただいたのを覚えています。
はい、私も覚えております。はい、
それでその結果、線状突起は1本だけでも十分認識可能だということが分かり、また、内包線とですね、天井突起の間隔は狭すぎてもダメ、広すぎてもダメ、それで9センチ天井突起と内包線を9センチ離したデザインが最も分かりやすいということが分かったんです。
はい、
でこうしてできたのが現在のホーム延滞警告ブロック、内包線付きブロックですね。で、実はそれ以外にも工夫したことはあります。内包線と天井突起が一体化したブロックとして施工できるだけでなくてですね、季節の天井ブロックに内包線のみを後付けできる仕様にしたことがその一つです。
はい、
というのは、すでに、敷設されている天井ブロックを剥がして入れ替えることは現実的ではないと思われましたし、なるべくその内包線付きブロックを早く普及させるという意味では、内包線だけをですね、後付けできる仕様にすることが必要と考えました。それからもう一つ、なるべく早く普及させたいという意図でですね、特許はあえて、申請しませんでした。
はい、形状が決まるまでですね、様々な実験や、検討が重ねられて、今のようなものが決まったというふうなことでお話をいただきました。このお話の中でですね、私が、当時20代でしたかねの頃に参加したというふうな形でご紹介いただきましたけれども、この当時のこともですね、結構私の中で覚えていまして、確かまあ5種類のパターンがあったっていうふうなことはちょっとうっすらとしてますけれども、 プラットフォームに見立てた場所のところでですね、これ周りが草むらだったと思ったんですけれども、そこに敷かれた2本のブロックをこうまたいでいくような感じでですね、行った時にちゃんと2本と気づくかどうかとかですね、1本としか気づかないかとかっていうふうなことで、参加して、それにやっぱり2本あることに気づかずに、次の警告ブロックに気づかずに草むらの方に転落しそうになったっていうふうなことをしたなというふうに覚えております。内包線付きブロックにつきまして、皆さんも改めて理解していただけたかと思いますけれども、最後にですね、このホーム延端ブロック、まあ、先ほどから内包線付きブロックというふうに言っておりますけれども、こういったものも含めてですね、駅におけるですね、安全対策について、最後にご意見とありましたらお話しいただけますでしょうか。
はい。内包線付きブロックの開発経緯は今お話しした通りですが、それからまあ20年近く経って今全国の駅に内包線付きブロックは導入されています。しかしその一方で今でも、内包線を知らない視覚障害者がいらっしゃるという話も聞いたりします。でやっぱりそのホーム延端警告ブロックというのは皆さんに知ってほしいですし、それからホーム上にブロックがどういうふうに敷設されているかということを正しく知ってもらってですね、皆さんに正しく活用していただきたいと思います。そういう意味では、視覚障害者の方々に、そのホーム上の、ブロックについてですね、周知する努力も必要なんだろうと思っています。それから、20年前、我々は音情報の活用は諦めたわけですね。しかし、この20年間で、そういった技術はとても進歩しまして、今では指向性スピーカーというものが開発されています。はい、それを使えば、ピンポイントで、音を届けることは可能だと思います。また、20年前には、パーソナルナビゲーションの活用を諦めた話も先ほどしましたけれども、現代は誰もがスマホを持っている時代です。これを活用しない手はないだろうと考えています。で、今後、こうしたハイテク技術というのは、ますます進歩していくだろうと思うんです。ですから、今後はですね、こういう点字ブロックというローテクと、それからハイテク技術をうまくミックスしていけば、さらに安全対策の可能性が広がっていくんではないかと期待しています。
はい、ありがとうございます。今のお話を聞いていてですね、私の周りでも、内包線付きブロックについて、まだ知らないというふうな方、やはりいらっしゃいます。そういった方たちにもですね、私たちも、ぜひこういうふうな、もので敷設されてるんだよというそういう意味、あるいは敷設方法なども含めて周知していかなきゃならないなというふうに改めて思った次第です。今回は、内包線付きブロックについて、大野さんにお話を伺いました。大野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く。今回は鉄道総合技術研究所人間工学研究室の大野久人さんにお話を伺いました。